Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。昨日の AI ロボットのトピックに対して、M さんのシグナルコメント。生成 AI が書かれたプロンプトを理解し、プロンプトというのは指示書ですね。そして、膨大な情報から適切な回答を紡ぎ出すのだから、当然その回答に即したアクションを起こすことは、容易に想像できますよね。しかしながら、ハルシネーション。
なんだっけ？
ハルシネーションは、AI が間違った情報や事実ではない情報を作り上げてしまうという現象。幻覚ですね。ハルシネーション。このハルシネーションが起こる、生成 AI、ロボットが勝手に行動したらと思うとゾッとします。いや、映画の世界になりますかね。M さんありがとうございます。チーミーさんは今回のトピックを読んで思い出したのは、森博さんが書かれたミステリー小説、すべてが F になるでした。ということでチーミーさん、すべてが F になるのあらすじをシグナルコメントとして書いてくださいました。読み応えがあります。ありがとうございます。そしてサルソウルさんは英語のコメント。AI ロボットの目的とは何か？人間の能力には無限の可能性があると思いますが、一生のうちにその可能性を実現できることは稀。AI の H がその可能性を示してくれるのでしょうとあります。
そういえば、
いよいよ明後日ですか。
何が？
サルソウルさんとチーミーさんが企画をされた脱出ゲーム。今日と明日はなんとなく眠りが浅くなりそうな気がします。日曜日、楽しみにしています。ということで今日のトピックの方に移っていきたいと思います。
Old offices, new homes.
文字通りなんでしょうかね。Old office, 古いオフィス、new home, 新しい家。これだけではちょっと何のことかわかりませんね。冒頭の文章を覗いてみましょうか。
55 Broad Street was a well-known address for many years.
55 Broad Street。これはマンハッタンの一番南の方ですね。ウォールストリートよりも南です。この55ブロードストリートというのは、well known address。よく知られた住所。長年にわたって。for many years。
55 Broad Street was a well known address for many years。
そしてこのアドレスは再び重要視されているんです。
It is becoming important again, but for a different reason。
ただ今回は違った理由で、but for a different reason。この55ブロードストリートにあるビルディングは、
The 36th floor building used to be the headquarters of Goldman Sachs from the 1960s to the 1980s.
どうやらこのビル、36th floor、36階建てのビルのようですね。かつては、ゴールドマンサックスのヘッドクォーターだった、本部が置かれていたところ。1960年代から80年代に、かつてゴールドマンサックスのヘッドクォーターだったところ。
The 36th floor building used to be the headquarters of Goldman Sachs from the 1960s to the 1980s.
During that time, その頃は
During that time, the bank became a large, famous company under its chief, Gus Levy.
その当時、このバンク、ゴールドマンサックスですね。ゴールドマンサックスを指揮していたのはガス・リービーさん。彼は1969年から亡くなる1976年までゴールドマンサックスのシニアパートナーだったんですね。ガス・リービーさんはニューオーリンズのユダヤ人家族のもとに生まれていますね。そしてこの古いビルディング。
By 2023, the building was old and nearly half empty.
2023年までには、この建物は老朽化し、そして nearly half empty. 半分近くが空きスペースとなってしまった。
By 2023, the building was old and nearly half empty.
そこで購入したいと手を挙げたのが、こちらのデベロッパーたち。
That's when developers, Metro Lost and Silverstein Properties, bought the building for $173 million.
メトロロスト。とそれからシルバースタインプロパティ、こちらのデベロッパーがこのビルを購入したんですね。173ミリオンですから1億7300万ドルでこの古いビルを購入しました。
That's when developers Metro Lost and Silverstein Properties bought the building for $173 million.
なんでそんな古いビル買ったの？
Why?
Why? なんで？
They wanted to change the old office into fancy apartments
あら、彼ら古いオフィスを変えてファンシーなアパートメントに変えようとしたのね。それはグッドアイデアかもしれないわ。
They wanted to change the old office into fancy apartments.
このデベロッパーたちは
The developers are using the building's design. It has a layered structure.
彼らデベロッパーたちはこのビルのデザインをうまく活用したんですね。 Using building design. 写真を見るとわかるんですが、このビル It has a layer structure. Layer ですから層になっている、段々になっているんです。
It has a layered structure.
層になっているので、段々になっているので、 アパートには向いているんですね。
Which is good for homes because it allows for outdoor spaces and lots of sunlight.
Outdoor space, 屋外スペースとか、それから、なんといっても、lots of sunlight。たくさんの自然光を取り入れることができる。この住居、だんだんになっているから。
Which is good for homes because it allows for outdoor spaces and lots of sunlight.
購入したデベロッパーたちは、このビルを改造して、このぐらいの数のアパートを作る予定だそうです。
They plan to build 571 apartments in the tower.
このタワー、ビルディングに571個の居住スペースを they plan to build 作る予定だそうです。
They plan to build 571 apartments in the tower.
その居住スペース、アパートの大きさですが、
The apartments will range from studios costing around $4,000 per month to three-bedroom units that could cost up to $10,000.
広さによってプライスが違いますね。ステューディオと呼ばれるアパート。これはもうだいたい一部屋ですね。ワンルーム。ただ、やはりアメリカのステューディオはそこそこ大きいです。広いですよね。このステューディオは月に4000ドルだそうです。なかなかのものですね。そして、もう少し部屋数が増えると、スリーベッドルーム。このユニットですと、だいたい月に1万ドルだそうです。
あら。
まあ、このアパートメント、すべての部屋が、
All apartments will have modern features like custom kitchens, high ceilings, and views of the water.
高い天井と、カスタムキッチン、それから、水辺の景色、
and views of the water.
そんな、モダンフィーチャー、モダンな設備が備わっているのね。素敵ね。
All apartments will have modern features like custom kitchens, high ceilings, and views of the water.
もしかしたら、これをお聞きの皆さんも、このアパートメント、ご興味があるかもしれませんね。そのような皆さんには、
55 Broad Street began accepting tenant applications in late September.
こちらのアパート、55 Broad Street は、accepting tenant、入居者を募集し始めたんですね。アプリケーション、申し込みの受付を始めました。いつからかというと、late September と言ってましたね。9月下旬から。
55 Broad Street began accepting tenant applications in late September.And the first people are expected to move in by November.
そして最初の入居者は11月になる予定だそうです。
And the first people are expected to move in by November.
ブルームバーグによると、
According to Bloomberg, this project is part of a larger trend in New York City.
ブルームバーグの報道によると、このプロジェクトはニューヨーク市全体で見られる larger trend、大きなトレンドの一部だそうです。
This project is part of a larger trend in New York City.
つまり古いオフィスをアパートに変えるっていう、そんなトレンドかしら。
Old office buildings, especially in the financial district, are being turned into apartments.
古いオフィスビルを住居用のビルに転用する。特に、especially in the financial district, financial district, 金融街では、そんな動きが活発に起こっているようです。まあ何を隠そう、マット竹内も、今回話題になっているブロードストリートのかなり近いところ、最初は61のブロードウェイ、で働いていて、その後少し上がって222のブロードウェイというビルでも働いていました。特に61のブロードウェイはかなり古いビルでしたね。古いんですがファンシーなんですよね。すいません、ちょっと脱線してしまいましたね。そしてコロナの後に、
After the COVID-19 pandemic, fewer people needed office space, so developers had to find new ways to use these buildings.
そういうことか。コロナの後、オフィススペースの需要が大幅に減っちゃったんだよね。でも、この前のポッドキャストでは、みんながオフィスに戻ってるって言ってたから、ちょっとそこにギャップを感じるな。でも、どなたかのシグナルコメントで、席数が8割ぐらいに減って、椅子取りゲームになってしまっているって書いてあったよね。やっぱりそれはそうなのかな？
そうですね。コロナの後、オフィススペースは確実に減少してるんでしょうね。
After the COVID-19 pandemic, fewer people needed office space, so developers had to find new ways to use these buildings.
まあそんな状況ですから、デベロッパーの人たちは建物を別の方法で活用しなければいけない。
Fewer people needed office space, so developers had to find new ways to use these buildings.
まあそんなわけで、その結果、
As a result, the financial district is changing from a business area to a growing residential neighborhood.
特に金融街では、ファイナンシャルディストリクトではビジネス街から住宅街へ変貌を遂げつつあるんですね。
The financial district is changing from a business area to a growing residential neighborhood.
さあそれではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。まあデベロッパーからすると建物のスペースを遊ばせておくわけにはいきませんよね。逆にニューヨークの人たちにとってはどうなんでしょうか。まあそんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文こちらになります。
Old offices.New homes. 55 Broad Street was a well-known address for many years. It is becoming important again, but for a different reason. The 36-floor building used to be the headquarters of Goldman Sachs from the 1960s to the 1980s. During that time, the bank became a large, famous company under its chief, Gus Levy. By 2023, the building was old and nearly half empty. That's when developers, Metro Lost and Silverstein Properties, bought the building for $173 million. Why? They wanted to change the old office into fancy apartments. The developers are using the building's design. It has a layered structure, which is good for homes because it allows for outdoor spaces and lots of sunlight. They plan to build 571 apartments in the tower. The apartments will range from studios costing around $4,000 per month to three-bedroom units that could cost up to $10,000. All apartments will have modern features like custom kitchens, high ceilings, and views of the water. 55 Broad Street began accepting tenant applications in late September, and the first people are expected to move in by November. According to Bloomberg, this project is part of a larger trend in New York City. Old office buildings, especially in the financial district, are being turned into apartments. After the COVID-19 pandemic, fewer people needed office space, so developers had to find new ways to use these buildings. As a result, the financial district is changing from a business area to a growing residential neighborhood. Architect John Citra, who worked on the 55 Broad Street project, is also converting other office buildings in the area, like 80 Pine Street and 61 Broadway. These projects are part of an effort to help fix the housing shortage in New York City. The government is also helping these projects by giving tax breaks and making the approval process easier for developers. But as the New Yorker asks, can turning office buildings into apartments save downtown areas? Can old offices become good homes? What do you think?
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか？パンデミックが明けて商業用のビルのテナントスペースが減ってしまった。そこでデベロッパーたちは何とかしなければということで、ビジネスエリアをレジデンシャルエリアに変える、そんな動きが今あるようなんですね。後半も見ていきましょうね。アーキテクトのアンナさんではなく、今回はジョン・セトラさん。
アーキテクトジョン・セトラ、who worked on the 55 Broad Street project.
シートラさんは今回の55ブロードストリートプロジェクトに携わった建築家の方。
Architect John Citra, who worked on the 55 Broad Street project, is also converting other office buildings in the area.
彼は他のプロジェクトにも関わっているようですね。
Is also converting other office buildings in the area, like 80 Pine Street and 61 Broadway.
彼が関わったのは80パインストリート、それから61ブロードウェイ。これはかつて私が働いていたビルディングですね。こんなことってあるんですかね。
あら、そうなの？
まあ、今回のこうした一連のプロジェクトは、
These projects are part of an effort to help fix the housing shortage in New York City.
今回の一連のプロジェクト、effort to help fix。フィックスするために、何を？ housing shortage。住宅不足ですね。ニューヨーク市の住宅不足をフィックス、解決するための取り組み、エフォートのパート、一環だというんですね。Part of an effort.
These projects are part of an effort to help fix the housing shortage in New York City.
そしてニューヨーク市も、government も、
The government is also helping these projects by giving tax breaks and making the approval process easier for developers.
まあ、ニューヨーク市の住宅不足というものを解決するためのこのプロジェクト。当然ニューヨークの市として、行政として税制の優遇措置。
By giving tax breaks and
tax break。減税とか優遇税制措置という意味ですね。
The government is also helping these projects by giving tax breaks and making the approval process easier for developers.
そしてデベロッパーのために承認プロセスを簡略化してあげている。まあ、そんなことで一連のプロジェクトをニューヨーク市も支援している。
The government is also helping these projects by giving tax breaks and making the approval process easier for developers.
ただ、老舗のニューヨーカー、こちらの雑誌が問いかけているように、
But as the New Yorker asks,Can turning office buildings into apartments save downtown areas?
商業ビルを住居ビルに変えることがニューヨークのダウンタウンを save、救うことになるのかどうか。turn 何々 into ですね。変える。オフィスビルをアパートメントに変える。
Can turning office buildings into apartments save?
これがダウンタウンエリアをセーブすることになるのか。
But as the New Yorker asks, can turning office buildings into apartments save downtown areas?
そして古いビルは
Can old offices become good homes?
古いオフィスが住まいとして快適かどうか、グッドホームになるのか。
Can old offices become good homes? What do you think?
あなたはどう思いますか？ まあしかし金融街が少なくとも細っていることは確かですよね。そこが居住地域になる。なんとなく自然の流れのような気がします。皆さんはどのように今日の記事受け止められたでしょうか。さあ、ということで今日の記事の意味もほぼ取れたと思いますので、最後にもう一度だけ本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。今週も大変にお疲れ様でした。
Old offices, new homes. 55 Broad Street was a well-known address for many years. It is becoming important again, but for a different reason. The 36-floor building used to be the headquarters of Goldman Sachs from the 1960s to the 1980s. During that time, the bank became a large, famous company under its chief, Gus Levy. By 2023, the building was old and nearly half empty. That's when developers, Metro Lost and Silverstein Properties, bought the building for $173 million. Why? They wanted to change the old office into fancy apartments. The developers are using the building's design. It has a layered structure, which is good for homes because it allows for outdoor spaces and lots of sunlight. They plan to build 571 apartments in the tower. The apartments will range from studios costing around $4,000 per month to three-bedroom units that could cost up to $10,000. All apartments will have modern features like custom kitchens, high ceilings, and views of the water. 55 Broad Street began accepting tenant applications in late September, and the first people are expected to move in by November. According to Bloomberg, this project is part of a larger trend in New York City. Old office buildings, especially in the financial district, are being turned into apartments. After the COVID-19 pandemic, fewer people needed office space, so developers had to find new ways to use these buildings. As a result, the financial district is changing from a business area to a growing residential neighborhood. Architect John Citra, who worked on the 55 Broad Street project, is also converting other office buildings in the area, like 80 Pine Street and 61 Broadway. These projects are part of an effort to help fix the housing shortage in New York City. The government is also helping these projects by giving tax breaks and making the approval process easier for developers. But as the New Yorker asks, can turning office buildings into apartments save downtown areas? Can old offices become good homes? What do you think?
明治大学教授の斉藤隆さん。彼は、つぶやく時代にあえて叫ぶ副題で、一瞬で変われる言葉のスイッチという著書の中でこんな発言をされています。かつて自分はちょっと飽きっぽい性格だった。斉藤さん、昔は飽きっぽかったそうです。そこで彼は何をしたのか。彼は、粘る。これを自分のテーマにしたんです。例えば、長く息を吐く練習。それから、趣味のテニスでも、ラリーが少しでも長く続くように心がける。斉藤さんは、粘ることを自分のテーマにしたと言います。すると、ちょっと飽きっぽかった性格が、次第に粘り腰が身につき、やがて自分の持ち味へと変わったと言います。飽きっぽい性格から、粘り強い性格に変わった。そして、斉藤さんは、人間の行動は、言ってしまえば、動詞の集まり、バーブですね。動詞の集積。だから、生き方のスタイルは、動詞で変えられるんだ。そう、強調されています。動詞ですよね。確かに、心情などをしっかり、文章にして、それを目標に生きる。まあ、これもありなんでしょうが、斉藤さんがおっしゃるように、動詞を一つ、自分のテーマに掲げて、それをずっと、と意識し続ける。そちらの方が身につくかもしれませんね。どんな動詞が皆さん頭に浮かびますか？励ます。微笑む。続ける。続けるといえば、今から5分くらい前に一通のメールをいただきました。その中で、はい、現在も同じ職場に勤務しております。やはりそうでしたね。木講座は、これは B プロの講座ですね。15年近く継続して受講させていただいております。こうしたメールでした。15年ですか。これはまさに続けるという動詞ですね。斉藤さんのこちらの書籍のタイトルもつぶやくという時代にあって、これツイッターですね。あえて叫ぶんだ。口からついで出る言葉としては同じかもしれません。つぶやく、叫ぶ、どの動詞を選ぶかによって違ってきますよね。動詞を一つピックアップして自分のテーマにする。皆さんはどのようなテーマを選ばれますでしょうか？それではまた来週お耳にかかることにいたしましょう。
動詞を一つピックアップするのか。僕なら何を選ぶかな。遊ぶ？眠る？でもやっぱり僕は学ぶかな。みんなはどう？
but love will guide you to the end. When all is lost and hope is dim, I lift my eyes and trust in Him. The path is hard, the wind is cold, but grace will carry on and on. Oh, gentle heart, you will find your peace. Dust after it's so far away. Oh, gentle heart, find your peace. The open fields where sorrow cease. With every step the road may bend, but love will guide you to the end.